もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、主人の女性関係についてちょっとご相談したいんですが。
あなたはおいくつですか？
私は68歳です。夫が72歳。
お子さんたちはいらっしゃいますか？
子供は、はい、既婚して別居してる娘が40歳、息子が35歳。で、結婚42年になります。
ご主人が浮気した？はい、
今世合唱団に所属してまして、はい、隣町の女性合唱団の女性と、はい、ちょっともう3年半ぐらい前からなりますかね、メールのやり取りとか、頻繁に日常のその生活とか、で、私も気になって、聞かされて気になってはいたんですけども、ずっと2年ぐらいは我慢してまして、1年ぐらい前に、主人が贈り物をしたらしいんで、生体を突然、友人からのプレゼントです、受け取ってくださいっていう形で、それで、はい、ありがとうってことで、なんかチョコレートが送られてきたんですね。で、それを、はい、聞いたところ、何も対応はないって言って怒るんですけど、主人の軽率な行為で、ご迷惑かからないようにご注意をお願いしますっていうハガキを出したんですね。そしたら相手の女性から返信が来まして、私もそういうあれは全く感情はなくて、ご主人が一方的にその日記のようなメールをくれて、しぶしぶ返事したりとか、で、今回はそのセーターをいただいたので、快く受け取った次第で、まあ、お宅のご主人には自分たちの合唱団の定期演奏会の時なんかにも観客動員とかいろいろご協力いただいているので、そういう関係ですって、今後はこういうことは一切ありませんのでご安心くださいって来たんですけど、それ去年のことだったんですが、今年のおかしいなって気づいて、はい、問い詰めましたら、続いてないよ、そういうことはないって言い切るものですから。でも、ある日夫の机で日記があってちょっと見てみたら、陳情件手紙を出してたり、本を送ったとか CD を送った、 DVD を送ったとか、夜に電話をして20分話したとか、異常な感じで執着ですか、自分は何も悪いことはしてないって言い切って、私が許可して受け取ってるだけだって言うんですけれども、ちょっとなんかどういうふうに対処していけばいいのかなっていうのと、子どもたちにね、このことを話すべきかどうかとても迷ってるんですよね。一人で感情をちょっと整理できそうにないなっていう部分もありまして。
ご主人とその相手の方は付き合ってるというふうに思う？
まあ、付き合ってるかどうかわからないですけど。
あなたがその相手の方に手紙出したんでしょ？
出しました。
その時にご主人がご迷惑をおかけしてんじゃないですかみたいな話でしたよね。
はい。
そしたら向こうからも迷惑してますっていう話でしょ？
そうです。
うん。しかも、しょっちゅう贈り物したりとか、なんかしてるのはご主人よね。
そうです、そうです、うん。はい。でも相手もそれを私にあれだけの手紙出しておきながら受け止めて、毎日電話も出てるし、自分からも電話が来たらかけ直してるしとか、ずっと続いてるってところが、私もちょっともう信じられないんですよね。
うん。これ、付き合ってると思いですかって言った裏には、ひょっとしたらご主人がストーカーじゃないのって言いたかったんですよ。
ストーカーほどまでは言ってないと思うんですけど、相手も受け入れてるところを見ると。
でも、あなたに対して相手は、迷惑してますって言ってきたんでしょ？
そうです。言ってきましたよ。それで、うんうん、私のご主人もね、いなしてくださいって来たので、私がいなすではなくて、いさめておきましたので、どうぞこれからご迷惑かけることないと思いますよってご安心くださいって、また返事したんですよ。
うん、
そう言っときながら、毎日そういう電話で話したりとか、メールをしたりとか、ずっと相変わらず続いてるっていうのが、やっぱりちょっと私としても、その女性に対してもちょっと、なんか不信感を抱くんですよね。
そうですよね。
ええ。
迷惑していますって言っていたはずの女性がそれを受け止めてるのが、嘘つきなのか、このまま奥様はちゃんとそういうふうに言ってくれたけど、ご主人相変わらずじゃないですか、しょうがないなって付き合ってるか、そこのところは読めないですね。
読めないですね。誰でもそうやって割と女性に気軽に声かけるところがあるんです。で、お綺麗ですねとか、レジの人とかね、はい、銀行の人にね、
ご主人って自営の方、それとも会社員？
ほとんど年金暮らしみたいなものですけどね。それで私としてはほら、もうこの年でお互いに家のリフォームとか、あとお墓の問題とか、いろいろ家の不具合とか相談して直したいところがいっぱいあるんですよね、
はい、
それでもそういう話をすると、俺は知らないと、俺はできないとか言って逃げるんですよね。車 車のことにしても、もう全部が、一切がさ私がやってきてて。
金銭的なことも。
金銭的にも、はい。
あなた自身は専業主婦ではないんですか？
定年でちょうど辞めて半年ぐらい
になりました。あ、じゃあ会社員でらした。
パートでずっと28年ぐらい勤めてまして。はい、よそではご主人がやってるようなことも全部含めて一生懸命やってきたのに、なんか自分は合唱だ合唱だって言ってそういうことをされてるのを見るととても腹が立って、このまま黙って私自分一人の胸に収められるものかどうか、それでいいものかどうかと思いましてね、もう話すと喧嘩になるんで。
そうするとあなたとしては、そのご主人が行き過ぎてるっていうのが、いわゆる不倫みたいな、セクシャルな関係とか、そういうところまでは行ってないかもしれないわけですよ。
行ってないとは思いますけど。うん、
で、その、本来ならは、あなたに思いやりを持って、はい、例えばか、その家庭の車のこととか、家のこととか、
はい、
うん、一緒に話し合ってくれるべきところを、ちょっと違う方向行っちゃってる。それが非常に
気に
食わないところなんですね。あなたとしては、今日のご質問は何ですか？
子供たちにまず話した方がいいかどうかというのが一つと、
うん、
でそういう夫を前にして毎日の生活で私の気持ちって言いますか、
はい、
どういうふうにこう対処していったら、もう本当お互いに空気みたいなね感じで、今ちょっとこうイライラが募ってるところをこれからどういうふうに思い描いていけばいいかなと思いまして。
例えば選択肢として、
はい、
今から離婚というのもあります？
離婚はお互いにないですね。仮面をかぶってでも続けていきたいみたいです。
じゃあ夫がでしょ、あなたは？
夫が、私も、まあもしそういう性的な関係とかあれば別ですけれども、
はい、
まあ、離婚は今のところは考えてません。
なるほど、
はい、
相手の撃退法はいらないのね？
相手の撃退法も欲しいです
今日はですね、はい、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、お願いいたします。
こんにちは、
はい、
どうなんですかね、とても難しいですよね。どう見てもね、ご主人は、はい、恋に夢中ですよね。恋に夢中な人をね、どうしたらいいんでしょうね。
うん、
そのね、ご主人が夢中の相手の女性、
はい、
その人はどういう人なのかっていうのは分かってますか？
あ、分かってます。50代後半ぐらいで、
ご家族はない人なの？
あります、お子さんもいます、娘さんが、ご主人もいらっしゃるし。
そうすると向こうの相手の方もね、そのご主人と、まあ、ご主人が夢中になって自分にいろいろね、プレゼントなんかしてくれて、まあそれはまあちょっとしたアバンチュールが楽しくて、
そうですね、で
も
そんな感じです。
家庭は壊さないっていうことなんですかね。
そうです、はい、相手はちゃんと家庭もある人だし、そういうことは望んでないし、一切そういう感情はないって言うんですけれども、でもまあちょっと毎日電話したりとかそういうところは本当に考えられないような、はい。
いや、それは感情があるから、
はい、
だからそれはそうだと思いますよ。多分あなたご自身の気持ちをごまかしてるなと思うんですけど、まあご主人はその女性に夢中だと思いますよ、
はい、
ご主人が夢中だっていうことを前提にね、どうするかってことでしょ？
はい、そうです、
うん、だけどなかなかね、その夢中の気持ちをやめさせるっていうことは難しいですよね。多分できないかもしれないですね。
できます、はい、できないと思います、
うん。そうするとバカなことをしないようにというのが精一杯であってね、
はい、
うん、ただ気持ちが向こうに行ってしまってるっていうことは、それはちょっとしばらくはどうしようもないじゃないですか。
ないですね、はい、
その相手の女性にご家族があるならば、相手の女性もそこまではバカなことはしないだろうと期待して、何もできないので放っておくと、
はい、
いうことなのかね、
はい、
まあ、少しことを荒立ててみて、もうこんなバカなことをするんだったら私は家を出ていくんだけどいいの？っていうことでね、
うん、はい、
やってみるかどうかですよね、でもあなた自身はちょっとそれ自信がないんでしょう。
そうですね、そこまで、まあ、
そうだとするとね、今日ここにお電話をいただいて、
はい、
どうしましょうっていう質問は成り立たないでしょう。
でも毎日その夫の顔を見ながら 日常を受け入れていくっていうのが私としてはやはり どういうふうに接したらいいのかなっていうのがあるものですから。
いや、どういうふうに接するも何もね、
はい、
もう仕方ないと思ってるんだったら、
はい、
テクニックみたいなことでどうこうできるような話じゃないんですから、
はい、
まあね、顔を見て悔しい顔するのか、悲しい顔するのか、何もないふりをするのかね、
はいはい、
もうそのぐらいしか選択肢がないけど、
はい、
まあ、今日は何もないふりはできても明日はちょっと体調が悪くて悔しい顔しちゃったとかね、
はい、
そういうことじゃないんですかね。ここへお電話をくださってね、どうしたらいいでしょうっていうご質問されても、答えられないですよね。
そうです。それと子供にはやっぱりこういうことっていうのは話すっていうことはよくないですかね。どうでしょう。私子供に話そうかなと思った
んですけど、そういうこともね、よくわからないんですよ。どうお答えしていいのかね。要するにその子供に言うってことをあなたがどういうことだと思っておっしゃってるのかね、伝えるとどうなると思って質問されてるんですか。
まあその辺がちょっと私も踏ん切りがつかないんですよね。修羅場になるかなっていうのはあるものですから、
修羅場になるかなっていうのは、修羅場になればいいなって思うこともあるってことでしょ、娘さんはカンカンになって、お父さん何やってんのってね、叱りつけて、まあ、あなたはそれを見ててね、ちょっと胸がスッとするっていうようなことを想像してますか。
ありますね、はい、
でそうなるというふうに確かならね、それはそれでも別に構わないんですよ、
はい、
まあ普通はね、こういう問題があった時に、お母さんというのは娘に言うでしょう、
はい、
まあ、私だったら絶対娘に言いますけど、だってそういうもんでしょ娘って、
ね、
そのために娘を産んだような気がしますよ、はい、夫が浮気した時に悪口を言う相手として娘以上の存在はないように思うんですけど、少し一波乱やろうと思っても自分で直接やるのは何かと触りがあるので、娘さんが代わりに動いてくれたらちょっといいかなっていうね、
はい、
そういう気持ちが終わりならば、
はい、
それはそれでも別にね、
ええ、
そんなことがすごく悪いことだとも思わないし、
はい、
やっちゃいけないとも思わないです、
はい、
ただやっぱりその どっちへ転んでいくのかはね、
ええ、
ちょっと予測不可能なので、
ええ、
その結果は引き受けなきゃいけないですよ。案外ご主人がね、急に勇気を振り絞っちゃって、じゃあもうこんな家出てくって言っちゃった時にも、
はい、
どうするかは考えておかなきゃいけないですよね。
はい、ありますね。はい、
ただまあそれを一人でね、あなたがずっと抱えて悩んでね、何事もないようにやるのが一番賢いですよっていう回答は、まあ私にはできません、
はい。
私は自分ではそんなことはとてもできないのでね。普通にやっぱ悔しいしバカバカしいと思って腹も立つしね、
はい、
だから当然それはまず娘に言いに行きますし、
はい、
娘が怒ってじゃあ私がお父さん怒ってやるって言ったらね、それはそれであいい気味だなと思いますよ、
はい、
当然でしょ、
はい、そうですね、
ただその代わり、はい、その後ものすごくね手に負えないようなことになるかもしれないけど、
はい、
それは引き受けなきゃいけないですよね。
そうですね、はい、わかりました、
はい、
はい、ありがとうございました。参考になりました。
じゃあ娘さんに言ってうさを晴らしてください。
はい、はい、ありがとうございました。お世話になりました、
はい、失礼します、
失礼いたします。